今朝の聖書箇所を朗読させていただきます。今朝はヨハネの福音書4章1から26節まで新約聖書になります。新改訳をお持ちの方は181ページあるいは178ページ口語訳をお持ちの方は140ページになります。ヨハネの福音書4章1節から26節まで朗読させていただきます。拝聴いたしましょう。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで 礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。アーメン。それではサマリアの女との出会い、命の泉と礼拝と題して溝口牧師にメッセージを取り付いていただきます。
いや、今日はメッセージの前に皆さんに見ていただきたいものがあります。皆さんのお手元の中にもノートが入っています。これが見えないようでしたらお手元のやつを見ていただいて、今日皆さんに一緒に捉えておきたいなと思いますのは、今までのイエス様の足取り、どんなふうにイエス様がですね、この動いておられたかっていうのを1章、2章、3章、そして今日は4章ですけれど、その足取りを皆さんと一緒に見ておきたいと思いますね。さあ皆さん、イエス様がお生まれになったところはどこでしょう。ベツレヘムっていうのはここにあります。いいですね。はい、そのベツレヘムからエジプトに一度行かれましたけれど、お育ちになったのはどこだったでしょう。ナザレですね。赤い印がついているところですけど、これがナザレです。はい、ヨハネの福音書の中でそのイエス様が最初にご自分の足取りをですね進められたのが、ヨルダンの向こう側のベタニアというところです。どこにあるか皆さん分かりますか。あそこにありますね。ここにありますね。ヨルダンの向こうのベタニアっていうのがあって、ヨルダンのこっち側のベタニアがここに あるわけですけれど、こちらの方です。ですからこの辺りにいて最初の5人の弟子たちとの出会いもこの辺りであったんじゃないかという見受けることができますね。そしてそのところからカナデの婚礼に参加をして、一度はですねここからですねずっと通ってカナデの婚礼のことが2章に言われているわけですね。そしてそのカナのところから行かれていくのがカペナウム。他の福音書ではこのカペナウムで宣教されたことが強く言われてますけれど、でもこのヨハネの福音書ではあまり強くはここでは言われていません。そしてこのところからすぐにですねイエス様と弟子たちはどこに行かれたかと言いますと、エルサレムに行かれました。そしてそこで過ぎ越しの祭りをお祝いしている時にエルサレムでいろんな印を行われて、そしてその後ニコデモの訪問を受けられたというのが3章で言われているわけですね。そしてそのところでこのおられたわけですけれども、このところからもしかしたらですね、今度はガリラヤの方に行こうということで、こちらの方におられたところからずっとここにガリラヤと書かれていますが、ガリラヤの方に行こうとされたわけですけど、その時にこのサマリアを通ってっていうところでスカルの井戸に来たっていうのがここで言われているものですね。それが4章の中で言われているヤコブの井戸があるところです。ですから今ここで の物語が記述されているところを今見ようとしているわけですね。この辺りは、大体ですね100マイルぐらい四方の中でこの物語がですねあるっていうことを見ていくことができます。ここからサンデゴに行くちょっと手前のぐらいの距離って言ったらいいでしょうか。それが舞台になっているということです。ですからそのことを皆さんが頭に入れていただきたいと思いますし、またどうでしょうか、少しイメージが出てきたかなって思うんですね。ただこれは皆さんがイスラエルに行っていただいてその場を見ていただくと本当に立体的になって、そしてまたカラーが色がつくようになっていくんですね。そのあたりのことが、もし皆さんと一緒に、イスラエルに行くことができたらいいかなというふうに思っています。さあその足跡をたどってきましたけれど、イエス様の行動範囲を私たちの頭の中にイメージをしていただきながら、この4章の4節にこんな言葉があります。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。これは非常に意味深長な言葉だなと思いますけれども、そのことを覚えていただきながら、そこを通らなければいけなかったっていうその言葉を覚えていただきながらメッセージに入っていきたいと願っています。さて今日はサマリアの女との出会い、命の水と礼拝と題して御言葉を取り次ぎます。主イエス様はサマリアの女と出会い、ご自分を生ける水を与えるもの、神を礼拝させるものとして紹介されたんです。さあそのことを三つのポイントから聖書の展開をたどっていきましょう。第一は一節から九節で壁を乗り越える主イエス。第二は十節から十五節までで生ける水を与える主イエス。第三は十六節から二十六節までで誠の礼拝をさせる主イエス。そのことについて皆さんとご一緒に受け止めていきたい、そう思っています。さあ皆さんもちょっと行ってみましょうかね、一緒に。そうすると心に残るかもしれませんので、はい、第一番目、はい、心合わせて、壁を乗り越える主イエス、生ける水を与える主イエス、誠の礼拝をさせる主イエス、ということで私たちはこのことを通して神様が何を今日お伝えになりたいのか、私たちは導きを受けていきたいと願っています。そして最後には霊の渇きと礼拝ということについて皆さんにお伝えして終わりたいと願っています。ではポイントごとに内容に入っていきましょう。いいでしょうか。はい、第一ポイントは壁を乗り越える主イエス、一節から九節です。先ほど皆さんに申し上げましたように、皆さんは通っていかなければならなかったと聞いて、それはなぜだとまず思われるでしょうか。聖書クラスの時だったら一緒に考えてみたいなと思うんですけれども、わざわざこのように書かれていますのはユダヤ人たちにとってはですね、サマリアを通ってガリラヤに行くっていうのは決してしてはならないことだった、ならないっていうのかしないことだったわけですね。なぜかというとシエスは、そう言われているにもかかわらずイエス様はサマリアを通って行かなければならなかったということですけど、それは一人の女性と会うためでした。これをある人はですね、神的神様的必然、神様が必要と思ってそうされるっていう神的必然というふうに言っています。これはサマリアの女が自ら、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私にと旧説で言っているように、非常に不思議なことでした。シエスはサマリアの、女に対する壁を乗り越えられたのです。三つの壁がありました。それは第一には サマリア人とユダヤ人の壁がありました。もともと同じ民族でありながら、その歴史においてサマリア人とユダヤ人は経験の中、もういつでも喧嘩しているっていう、そういう中でありました。その不和の原因になったことは、紀元前8世紀って言いますから、ものすごい気の長い話ですけれども、その紀元前8世紀まで遡っていくんですね。当時イスラエルは南王国と北王国に分かれていたんですけれども、北王国がアッシリアという大国に滅ぼされ、多くの者が捕囚となってアッシリア、今のメソポタミアへ連れて行かれたんです。そこでに残された、ユダヤに残されたのが身分の低いユダヤ人で、彼らは他国から移住してきた異邦人との雑婚をしたのでした。それは純粋のユダヤ人にとっては耐えられないことであったわけでした。またそれだけではなく、紀元前5世紀頃、南王国から捕囚となり、クロス王によって帰還してきたイスラエル人がエルサレムと神殿改修に帰ってきたとき、サマリア人たちが手伝おうとしたんですけれど、ユダヤ人たちはそれをですね、拒否してしまいました。どちら側もからもわだかまりがあって、彼らを打ち解けることがなかったということができるでしょうか。この2つの出来事のことが、こんなふうに書かれています。列王記17章の第2の17章の5節から6節、それこれが、連れて行かれたことですね。そして戻ってきたときに、協力をしようとした人たちを拒絶したイスラエルの人たちのことがここに書かれているわけですね。それが第一の壁で、これが人種的壁ということができるでしょうか。第二の壁はサマリア人が女性であったことです。まあ、今の私たちには考えることができないわけですけど、ユダヤ人の人たちはですね、外に、家の外で女性に会ったら絶対話をしてはいけない。それもですね、ただ他の女性だけでなくって、自分の奥さんや娘とでも話をしない。なぜかというと、あいつは女性と話をしていたっていうことでですね、この噂が立ってしまう。決め事として、言い伝えとして、外で男は女と話してはいけない、特に教師はそんなことをしてはいけない、教えたりしてはいけないっていうふうにですね、決められて言い伝えがあったので、もう絶対に女性に話をかけるとか、女性と話をするということがなかったわけですね。でもイエス様はそれをされた。性別の壁を越えられたということができるでしょうか。第三の壁、これはこの女の生活の分野に入ることでした。皆さんがここで見ていただけたらお分かりになったように、それは彼女が水を汲みに来ることを普通は真昼にはしない。第6時って書いてありますけれど、その第6時っていうのは正午という意味です。そんな暑い最中に行くはずがない、水を汲みに行くはずがない。でも彼女は言った。あるいは町のもっと近くに井戸があったと言われます。そこにも行かなかった。わざわざ人里離れたところに行って、それも他の女性が来る前に、あるいは来て後っていたでしょうか、彼女はそこに水を汲みに行ったということは、他の人たちと会うのがあんまり好きではなかった。どんな女性だったんでしょうかね。ある人はそれはいわゆる訳あり女、なんか小説になりそうな言い方ですけれど、訳あり女であったと推測される。でもイエス様はそのことに対しても人目を気にされませんで、とにかく彼女に神様の祝福が及ぶことを望まれて、彼女に会おうとされたんですね。主イエス様はこのように人種的壁、 それから性別の壁、社会の中でどんなふうにして生きているかというそういう壁を取り除かれるお方、主イエスはこのサマリアの女性に、女に神に会える中保者、仲介者となられようとしている。それがこのところで見ていくことができるわけですね。さあ、そのことを心の中に留めていただいて、イエス様がですね、壁を越えていらっしゃる方、それを心に留めながら、第二のポイントの生ける水を与える主イエスということを見させていただきましょう。ここの中に書かれている神の祝福というのことが言われているわけですけれども、イエス様は十節を見ていただきますと、神の賜物というふうに言われています。十節に、イエスは答えられた、あなたはイスラエルの教、あ、ごめんなさい、これ3章でしたね、ごめんなさい、4章の10節、イエスは答えられた、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうとおっしゃっています。肉体的には喉が渇いて水を求められたことをきっかけに出てきた水でした。暑いさなかにそのヤコブの井戸のそばにイエス様をお座りになって、人の子としての渇きを覚えられて、この女に水をください言ったわけですけど、その水はただ単にその時は井戸の水でした。でも話が進む中でだんだん変わっていっているのは、それは神様の賜物としてイエス様が与える水についてのことが少しずつ言われるようになっているわけですね。サマリアの女にとっては、主イエスが飲み水について言っていると思っていました。でもその思っている中で、イエス様の伝えようとされる生ける水のことについて、最初はね、今言いましたように理解できなかった。このあたり、皆さん、私たちは聖書を読んでいくときに、自分の思っていることと聖書が言っていようとしていることのギャップ、それに気がつく必要があるかなと思います。主イエス様が伝えたかったのは、もちろんヤコブの井戸にある水ではなく、あるいはまた湧き出る泉のようなものでもなかったんですね。イエスはそれを何とおっしゃったでしょうか。永遠の命への水と言われたんです。永遠の命への水と言われて、それこそが主イエス様がサマリアの女性に提供されようとしておられた神の賜物であると言えます。なぜなら主イエスはこの女性の、この女の心の渇きを知っておられたからです。でも女自身はその渇きがどこから来ているのかは明確でなかったかもしれません。私たちの思っている心の渇きと、神様が主イエス様を通して私たちの中に見られる本当の渇き、そのことがちゃんと私たちのうちに理解できるまで、イエス様はですね、話を続けていかれるんだなっていうふうに見えますね。その時にですね、そういうことを言っているわけで、まだ本当の渇きっていうことが分かってない、そういう中でサマリアの女が質問したのが12節、あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。それはシエスの権威を問題にしているわけですね。女は見えている井戸の水さえも自分で汲み上げることのできないのに、生ける水を与えるなどとよく言えるものだと思ったのかもしれません。このヤコブの井戸というのは非常に深い、20メートル以上深く掘ってあって、そしてその汲むところはとっくりの縁の口のようにですね、狭くなって、なかなか この自分ですぐには汲み上げることができないような、そんな形になっていたみたいですね。そのことも捉えながら、生きる水を与えるなんてよく言えるものと思ったんでしょうね。このヤコブの井戸はサマリア人たちにとっては本当に大切なものでした。それは肉体的に渇きを癒してくれるものとしてだけではなく、精神的なものでもあったんですね。すなわち自分たちはヤコブを通して神様の選びを共有する、ね、この井戸はヤコブというアブラハム、イサク、ヤコブという人が私たちのためにこの掘り出してくれている、今もそれを使うことができるものなんだ。だからただ水をもらうだけではなくて、それは私たちに、サマリアの人たちはユダヤ人たちからは嫌われているけれど、でも私たちはヤコブの子孫の中にあるものだということは、イコール神様の選びの中にある、そういうような宗教的な信仰的な支えとなっていたので、ヤコブよりもあなたは偉いんですかという質問をしたわけですね。まだこの時点では女は主イエス様の言うことを理解せずに、汲んで持ち帰る水を求めました。こう書いてありますね、15節、彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに、汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。まだ井戸の水のことをですね言っている。少しこのヤコブの井戸だけのことを言っているわけではないというのは分かりながら、でもやっぱり飲み水のことを言っているわけですけれども、その求め、イエス様はただ喉が渇くという肉体的な水の渇きのことだけではなくって、この彼女が持っている本当の求め、まだ彼女の中にはですね、それが自分で理解、あるいはこのそれが何かということを理解していないにもかかわらず、イエス様の方は理解しておられた、あるいは知っておられた、こういう言い方ができるでしょうか。肉体的に生きるためには水は必要ですけれど、彼女の心の渇きを癒すものではなかった。主イエス様は心の渇きを癒す水を彼女に知ってほしかった。私たちは自分の心の渇き、本当の渇きを知っているでしょうか。それともそれも私たちのですね、霊的心の渇きです。神に作られた人間としての心の渇きです。シエスはこのサマリアの女に永遠の命に至る水こそ渇きを癒すものだとここで示してくださったんです。聖書って皆さんすごいと思いません？世の中に生きて肉体的なその渇きが癒されたり、精神的な思いが癒されたり、そういうことだけ、もっと深いところでの人間の渇きを聖書はしっかりと言っている。そしてその渇きに対して命の水を与えるとイエス様はおっしゃっていらっしゃる。それがどういうことか、最後のポイントを見てみながら探っていきましょう。第3は、誠の礼拝をさせる主イエス。16節から26節に入っていきます。さあ、そういうふうに話が進んでいきながらですね、何節になるでしょうか。16節、急にですね、イエス様がおっしゃる言葉があります。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。面白い方ですね。話がこうひゅっと飛ぶような、そんな感じがしないでもありませんけれども、皆さんはどんなふうに思われたでしょうか。行ってあなたの夫を呼んできなさい。今までの話からすると全く違う方向に飛んだように見えますけれども、でもこれはね、主イエスが サマリアのこの女に心あるいは霊の本当の渇きを伝えるため、あるいは知らせるために、彼女のある意味では一番嫌なところに話を持って触れられた。それは彼女の生活のすべてを言い表す返答をしなければならない、いわゆる他の人には言いたくない、そのことについて言わなければならない。答えはどうだったでしょう。17節、彼女は答えた。私には夫がいません。何を悪いことか。何も夫がいないというのは別に何も悪いことない。でもその後でイエス様が言われたのには、イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。まあ、私が読んでいく限りではもう話がさっさと言ってるので、あ、そうかで終わるかもしれませんが、言っていることはどういうことでしょうか。彼女は5人も夫を変えたということ。ユダヤ人のこの社会では3度まではまだいい、だからって3度してもいいって言ってるわけじゃないけれど、3度ぐらいまではいい、でも4度はダメだと言われている。そういうことがこうユダヤ文化のですね、背景の中であるので、この5人夫を変えたっていうことがどういうふうなこと意味を表しているのか、それを伺うことができますよね。それも今住んでいる、一緒に住んでいる男性は、男はあなたの夫ではない、同棲している。社会的にどうして彼女が後ろ指を刺されなければならなかったのか。それは彼女の生活の在り方にあったと伺うことができる。女性に、この女にとってはそのことが一番心の暗さの元になっていたことであろうと思いますね。でもイエス様はその心の暗さであると同時にもっと深いところに行きますが、そのことが引き出されていくのが19節のこの女の言葉です。主よ、あなたは預言者だとお受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと言っていくんです。これもまた話としては筋違いのように聞こえますけれど、一つにはサマリアの女が話をそらせているということもあるかもしれません。でもこの主イエスというお方が私のことを、これは後の来週学ぶところに出てきますけど、私のことを全部知っている方だ、このイエス様の言葉を通してそういうふうに理解したときに、最も聞きたかったことをこのユダヤ人の男性であるイエス様に言ったんです。それがね、神様を礼拝することだったんです。皆さんだったらイエス様に何が一番聞きたいですか。彼女は礼拝することについて聞きたかった、こう言われてますね。19節、彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。何を言いたかったのか。ユダヤ人たちから見るとエルサレムにある神殿で礼拝をする、後のところでする礼拝は礼拝にはならないと言われてた。だから彼女の質問は、私たちがここで礼拝をしているのは神様を礼拝していることになるんですか、やっぱりエルサレムに行かなきゃいけないんでしょうか、というふうに言われた。そしたらどうだったでしょうか。イエス様はこういう答えていますね。これは本当に非常に大事な言葉ですけれど、21節から24節、イエスは彼女に言われた。女の人よ、 私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。何をイエス様はおっしゃっていらっしゃるのか。場所でもない、儀式のあり方でもない。今までは場所や儀式のあり方によって礼拝をしているものらしく見えてた。でも本当に霊であらゆる神様、人間の目では見ることのできないこの神様というお方を礼拝をするというのは、皆さんね、それはご聖霊と真理によって、古語訳聖書では誠って書いてあると思いますけれど、誠と霊によって神様を心から崇めることができる、これが礼拝。今までは場所や形やそういうものがあったかもしれないけれど、今は私が来たので、ご聖霊と真実をもって誠をもって礼拝する時が来たんだよ。それを指してくれるのがイエス・キリスト。だんだんだんだんとこのサマリアの女のイエス様理解が変わっていきます。男の人であった、ただの人であったところから預言者になったり、それからヤコブと比べられるようになったり、そして最終的には25節、女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。キリストになっていきますよ。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。みんなと一緒、皆さん一緒に読んでみましょうか。26節、イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。何をイエスさんおっしゃっておられるんでしょうか。私だけが本当にあなた方にご聖霊の働きを与えて、清い体をし、清い思いを与えて、真実をもって礼拝を捧げる唯一のもの、それが私だとイエス様はここで宣言してくださったんです。すごい宣言だと思います。そしてそれをね、イエス様はこの名も書いてないサマリアの女のためにおっしゃってくださった。このことは、後でまたちょっと触れますけれど、ニコデモには言われてない。でもこのサマリアの女には分かるように、私がそれである、すなわち神と人とをつなぐもの、仲介者である唯一のお方、そのお方がね、サマリアの女でさえも神の前に立つことができるように導いてください。ちょっと時間が進んでますけれど、最後のところに触れていきましょうか。最後には例の渇きと、礼拝について見ておきたいと思います。ここで皆さんに注目していただきたいのは、先週学んだニコデモとサマリアの女に対するイエス様の態度です。二人は全く違う社会生活を皆さんしていたと思われるでしょ。その全く違う社会生活をしていました、二人、ニコデモはユダヤ人たちの指導者、そしてみんなから尊敬を受けている人、もうこの人は神の国に入って当然だと思われていた人。でもその彼も心が暗く渇きがあって イエス様のところに行って、神の国を見るには、神の国に入るにはどうしたらいいのか、それを教えてもらわなければならなかったです。同じようにこのサマリアの女、自分の渇きをイエス様にこの指摘されながらそこで言われていくことですけれども、でもイエス様はこの女性のがどんなに社会的に人目をはばかるような人間であったとしても、ニコデモと同じようにですよ、皆さん。この女にもちゃんと神に至る道を備えていこうとしてくださっている。これはね、ニコデモのように尊敬されている人であって、他の人から非の打ち所のない人間として見られていても、もうあからさまに指さされるような人であっても、同じように神様の前に出るときには主イエスというお方が必要だということで、罪を犯した人間の中には三つの悲惨な姿があるっていうのを、この間の祈祷会の中でですね、今学んでいるウェストミンスターの小教理問答書から学びました。一つは、私たちの心の中には空洞があって、その空洞は必ず埋められなければならないものを持っているということでした。そして二つ目は何かというと、神様からのお声をいただいて、あなたは生きていていいよというお言葉をいただかなければ、いつでも自分が生きていていいというその存在意味を確かめなければいけなくなる。そして三つ目が、永遠の命を罪は失わせてしまった。これがですね、人間の根本的な渇き、心の渇き、霊の渇きだと言われる。それを持っているから、それを私は気づいているか気づいていないかは別ですけれど、私なんか全然わからなかった。でもそれを持っているから、私たちは心の中にどんなに人生に成功したとしても、まだ足りないものがある。心の中にまだ埋められなければならない、その埋められるもの、神様以外に埋めたとしても、お金で埋めても、社会的な地位で埋めても、そしてまた知識で埋めても、渇きは残る。そして神様からの、あなたは生きていていいよというお言葉をいただくことがないとするならば、自分の力でその意義を見出していこうとする。そしてそのことのために人を攻撃したり、そして自分をかばいすぎたり、そして怒ったり、いわゆる神様がお作りくださった姿とは全く違うものを持って、私たちはその人々との関係の中で反応を起こしてきてしまう。怒りっぽいんじゃないだけの話ではないんです。なんで人の言う言葉がそんなに気になるのか、それは性格とかそういうことじゃなくて、自分の心の中に本当に満たされなければならない、その満たしが与えられてないとゆえに、知らず知らずのうちに表面化して出てくるんで、面白いですよ。来週学ぶこのサマリアの女の行動、もうその行動はね、心の渇きが癒されて、霊の渇きが癒されてね、本当に自由になってね、もう彼女の言う言葉が人々にものすごい影響を与えるような人間になっていく。もう人のことをグツグツ言ったりしない。本当に心から自分が癒されているので、渇きが癒されているので、イエス様によって生ける水をいただいているので、神様のその恵みの中で、私たちはそういう表面に出てくるものを、私たちはもう経験することがない生き方ができるようにしてください。それを確かめ、それを導いていくのが心からの礼拝なんです。皆さん、誠の礼拝は、私たちが神様の前に本当に出ることができるようになっている。儀式を守っているんじゃないですよ、皆さん。本当に我らは天と地を作りくださった神様の前に進み出させていただいている。そしてこのお方に ご聖霊を送っていただいて心の中が満たされている。もう自分の生きていることをこの地上で生きて正当化する必要は一つもない。そしてこの地上の人生が終わったとしても永遠の命が与えられている。礼拝というのはそういうことを神様の前に導いていただきながら生かしていただいていることの最愛を本当に賛美として神様にですね捧げているものである。主が誠の礼拝をする者に心の渇きから解放してくださることを心から感謝しながら今日も立ち上がっていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、誠にあなたから離れては私たちは空虚な存在です。空の空とソロモンは御言葉の中で言いましたけれど、誠にそうです。世の中にあるものをどんなに満たしたとしてもこの心の渇きは、霊の渇きはあなたを礼拝することがなければ癒されないことを思います。イエス様が今私たちに霊と誠を持って礼拝することができるように導いてくださっていることを心から感謝しながらイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんお立ちください。